次に代表質問についてお伝えします。令和5年第1回定例会では代表質問に、伊沢克則、茨城自民党、高崎進、公明党、斉藤秀明、国民民主党の3人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の伊沢克則議員が質問を行いました。県民の命を守ることと合わせ、コロナ禍で傷ついた社会経済を回復させることや、新たな市場を求め、積極的に海外に打って出ることなどが重要と考える。どのような方針、方向性で県政運営を担っていくのか、との質問に対し、知事は、今後はコロナと共生し、社会経済活動の正常化を目指す段階へと大きな転換期を迎えている。コロナ禍が明けつつある今こそ、トップギアでグローバルに打って出なければ、本県のさらなる発展は実現できないとの思いを強くしており、茨城が世界に向けて大きく飛躍できるよう、しっかりと差別化を図っていく、と答えました。次に、デスティネーションキャンペーン、DC、をはじめ、大型イベントなどを活用し、国内外への魅力発信と観光誘客にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、DC については、プレキャンペーンで得た本県の強みや課題も踏まえ、話題性のある攻めのプロモーションを展開しながら、観光誘客を促進していく。また、全国育樹祭や G7 内務安全担当大臣会合についても、様々な茨城の魅力を発信することにより、本県の知名度を高め、観光需要の喚起や地域の活性化につなげていく。さらに、インバウンド需要の早期回復に向け、旅行会社への営業活動や、SNS を活用したデジタルマーケティングなど、誘客プロモーションを強化していく、と答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する、国内最大規模の観光キャンペーンのことを言います。他に、つくばエクスプレスの県内延伸、女性の活躍推進なども質問しました。次に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。累計約60万人以上の県民がコロナに罹患し、県アンケートでは約半数が罹患後に症状があったと回答した。相談体制や罹患後症状外来の周知など、さらなる体制整備が必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、現在136の罹患後症状外来で専門的な診療を受けられる体制を構築しており、罹患後症状にかかる診療について、医療機関への研修も実施している。罹患後症状について円滑に受診できるよう、様々な媒体で、県民への情報発信に努めていく、と答えました。次に、救急搬送困難事案が増加しており、県民の生命を守るため、救急搬送時間の短縮が課題と考える。ICT 技術やドクターヘリのさらなる活用が重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、現場から傷病者情報をリアルタイムに共有するシステムの実証実験に取り組んでおり、救急搬送時間の短縮効果を検証していく。また、防災ヘリの機体更新による年間運航可能時間の増加も踏まえ、ドクターヘリの補完的運航を促進していく、と答えました。他に、中小企業の人材確保と定着への支援、不登校児童生徒とヤングケアラーへの支援なども質問しました。最後に、国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。新型コロナやロシアによるウクライナ侵攻、世界的な物価高騰など、目まぐるしく変化する昨今の社会情勢を踏まえ、県としてどのように変化に対応し、県政運営を行っていくのか、との質問に対し、知事は、 県産品の海外展開やインバウンド誘客を強力に推し進めるほか、リスキリングのための環境整備に取り組む。今後も引き続きグローバルな視点を持ちながら、茨城の潜在能力を最大限引き出すことで、時代の変化に対応した新しい茨城づくりに果敢に挑戦していくと答えました。次に、真の県北振興とは、一過性の盛り上がりを追うのではなく、未来を見据えたビジョンのもとに展開されるべきではないかと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県北地域の目指すべき未来を見据え、県北振興チャレンジプランに基づき、にぎわいづくり、人づくり、仕事づくりを柱とした各種施策を着実に推進している。県北地域の特徴を最大限に活かしながら、施策を部局横断的に展開することにより、ゆとりと潤いのある魅力的な地域づくりに全力で取り組む、と答えました。他に、少子化対策の充実、教員の働き方改革なども質問しました。